旧約聖書詩編147編1節から11節。ハレルヤ。まことに我らの神に褒め歌を歌うのは良い。まことに楽しく賛美は麗しい。主はエルサレムを建て、イスラエルの追い散らされた者を集める。主は心の打ち砕かれた者を癒し、彼らの傷を包む。主は星の数を数え、そのすべてに名をつける。我らの主は偉大であり、力に富み、その英知は計りがたい。主は心の貧しい者を支え、悪者を地面に引き下ろす。感謝を持って主に歌え、たてごとで我らの神に褒め歌を歌え。神は雲で天を覆い、地のために雨を備え、また山々に草を生えさせ、獣に、また鳴くカラスの子に食物を与える方。神は馬の力を喜ばず、歩兵を好まない。主を恐れる者と、御恵みを待ち望む者とを主は好まれる。
NHK の長寿番組に心の時代というのがあります。もともとは別のタイトルの付けられた番組だったんですけれども、1993年から心の時代というタイトルがつきました。日本ではそれ以前からもう今は心の時代だ、物の時代じゃない、心の時代だということが言われていて、それに習ったのでしょうね。いじめ、虐待、引きこもり、自殺、うつ、こういうものが社会問題として取り上げられるようになりました。それで今までは隠されがちであった心の病について公に語られるようになったのです。けれども心の健康はまだまだ体の健康ほど理解されてはいませんし、関心が持たれているわけでもありません。心の癒しについて多くの人が多くのことを語っていますけれども、その中には間違ったものもあります。本当の癒しからかえって人々を遠ざけてしまうものもあるんですね。本当の平安の代わりに一時的な気休めしか与えない教え、それは聖書の昔の時代からありました。聖書はこう言っています。彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ、平安だと言っている。エレミアの 6-14 です。心の病はさまざまな原因で起こります。前回は魂の癒しということを話しましたが、神様を信じ魂の救いを得ていたら心の病にならないかといえばそうではありません。心の病、それはその人の中からだけ出てくるものではありませんね。周囲との関わりによって生じることが多いのです。誤解を受けて非難される、いつも冷たくあしらわれる、無視される、いじめられる、またひどくショッキングな出来事を体験する、あるいはあまりにも過酷な状況の中に長い時間いることによってそうしたことものが引き起こされてまいります。心の病にかかる人には真面目で純粋で感じやすい心を持った人、自分よりも他の人のことを先に考えて他の人に譲る、そういう人が多いんですね。でそういう人は他の人への気遣いのために辛いことがあってもみんな自分の中に溜めてしまって一人で引き受けて我慢してしまう、そういうことがありますので心が重くなり弱っていくのです。誰でも曲がった世の中をまっすぐに生きようとしたら必ず人の世の石や岩にぶつかります。傷つき痛みます。他の人を押しのけてでも自分を主張するような強い人、そういう人は滅多に心の病にはかからない、そう言われていますけれども、実はそういう人は他の人をコントロールせずには生きていけない、これをコディペンデンシーというんですが、そういう心の病に常にかかっているのかもしれません。信仰を持っている人は心の病にかかるわけがない、それは信仰が足りないからだ、そういうのは非常に極端な考え方です。 そんな風に人から責められたりしたら、心の病はもっと悪くなってしまいますし、また病気になったのは自分の不信仰のせいなんだと自分を責めたとしても、それで心が癒されるわけではありません。しかし逆に、心の病と信仰とを全く切り離してしまって、何かあれば医者のところに行けばいいんだ、カウンセラーに相談しさえすればそれでいいんだ、神様と自分との関係を謙虚に顧みなくていいんだというのでは、一時的に物事の解決はできるでしょうね。でも本当のその人自身の本当の癒しにはきっと至らないと思います。医学は神様が与えてくださった賜物ですから、医学の助けを借りることは必要です。しかしその時も信仰の原則に立って神様への信頼を忘れないようにすることが大切です。では心の癒しを考える時、その時に立つべき信仰の原則とは何でしょうか。いくつもの大切なことをお話したいのですが、今朝は一つのことだけ。心の癒しが知性と意志と感情、心には知性と意志と感情のその働きがありますが、その全てを含むものだということです。心の癒しというと、まあ多くの人はまず感情の癒しを考えるでしょうね。でも聖書はその前に知性の癒しというものが来なければいけないと教えています。感情は知性や意志から出てきます。ですから知性や意志の癒しがあって初めて感情の癒しが生まれてくるのです。ある人が会社である人の部長として配属されました。そこの部の人たちがみんな彼のところに来て、深々と頭を下げて、これからよろしくお願いしますとこう挨拶をしたのですが、一人の男性だけは挨拶に来た時に頭を下げなかったんですね。次の日もまた次の日も同じでした。ですからその部長さんは、その人のことを見てですね、とても不愉快に思ったんです。なんだこの人は。しかし後に分かったことですが、頭を下げなかったその人は交通事故のために首を痛めていて、こう頭を下げることができなかったわけなんですね。で部長さんはそれを知ったその時に、ああそうだったのかというので、今まで持っていた不愉快な感情がもう一遍に飛んで消えてしまいました。物事を正しく知る時に間違った感情は取り去られるのです。物事を誤解したままで事実を正しく知るということがなかったら、感情は全く違う別の方向に動いてしまうでしょうね。いつでも嫌なものを持ち続けなければなりません。感情は知性によって導かれていきます。もしそうでないと、その日の気分でですね、今日は気分がいいからというので、もう悪いことでも罪でも何でも受け入れてしまう。今日は気分が悪いからというんで、いいことがあってもそれを口うるさく批判するということになってしまうわけです。イエス様はヨハネの8章の32節で、そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします、こう言われました。真理を知ることから心の癒しが始まります。そしてそれは感情の癒しに至るのです。私は10歳の時に母を亡くしました。その後2年して義理の兄も亡くしました。その時私は思ったんです。どんなに僕を可愛がってくれる人がいたとしても、いつか死んでしまうんだ、自分だっていつか死ぬんだ、結局自分は一人ぼっちなんだ、そういう何か子供ながらに虚しさっていうものを感じながら生きてきました。しかし高校生になって聖書を勉強し始め、真理を知ったのです。最初に出会った真理は、自分が生まれたのは偶然じゃない、神様が私を作ってくださったんだという真理でした。詩編の139の13、今でも覚えています。この言葉を読んだんです。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。 私はこの言葉に出会って、天地が滅びても永遠におられる神様が私を永遠の愛で愛しておられるんだということが分かりました。イエス様の十字架のことを習って、しかもその愛がイエス様の十字架によって示され、私に注がれている。この真理が分かったとき、私は子供の頃憎しみをなくしたその心の傷から癒されました。もし愛の神様がこの世界を支配しておられることを知らず、この世は偶然が支配しているんだ。すべてのことは運命としてしか起こらないんだ。もし私がずっとそう考えていたら、心の癒しはなかったでしょう。今もすべては虚しいんだ。そういう感情が私を捕まえていたことだろうと思います。私は真理を知ることによって癒された。真理が私を自由にしたのです。それから今に至るまで私は神様とイエス・キリストを知ることによって生かされてきました。聖書に向かい、神様がどんなお方で、この世界、この私にどんな計画を持っておられるのか、イエス・キリストがどのようなお方で、私たちの救いのためにどんなことをしてくださったのか、私に何を求めておられるのか、それを深く知れば知るほど、私の心が生きてくるのです。以前も紹介しましたけれども、家内がある伝道者の説教を聞きまして、こんな詩を書きました。ああ、いいな。神を愛し、人を愛し、福音を愛して、聖書を絶対の真理として握っている人の話は、心が生きる。泣かせる話、笑わせてくれる話、なるほどと思わせる話、役に立つ状況を提供してくれる話、どれもいいことでしょう。でも教会でなくても聞くことができる話です。でもそうしたものによって心が生きる、魂が生きるという体験はあまりすることはないと思いますね。しかし聖書と聖書のメッセージは私たちの心を癒します、生かすのです。なぜでしょう。それは人間の力では発見できない真理を伝えてくれるからです。神様とイエス・キリストを私たちに知らせてくれるからです。イエス様は言われました。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。ここでイエス様が永遠の命と言っておられるのは、私たちが神様によって生かされ、神様のために、また神様と共に生きる、そういう生きる、生き、生かされる、そういうことを指しているのですね。で、この永遠の命は、唯一の誠の神様を知ること。神様が使わされたイエス・キリストを知ること、知ることから来るというのです。神様を知り、キリストを知る。このことが私たちの魂を生かし、心を癒す。聖書ははっきりそう書いてあります。詩編の119-50。これこそ悩みの時の私の慰め。この言葉で始まるんですが、何が悩みの時の私の慰めでしょう。続けて言います。誠に御言葉は私を生かします。誠に御言葉は私を生かします。もう皆さんはこのことをすでに体験していらっしゃる。毎日毎朝のデボーションで御言葉をいただいて生かされる。教会の交わりの中で共に御言葉を学んで生かされる。この礼拝に来て御言葉を握りしめて生かされる。その体験を続けてしておられることでしょうが、私たちは生きる日の限り悩みの時というものがやってまいります。ですからこれからも真理の御言葉を慰めとしていきたい。それによって生かされていくことを求め続けていきたいのです。知性、それは物事を知る働きですが、意思、これは物事を行う働きですね。信仰とは 神様にこのことをしていただきたいと願うこと、意思的に願うことです。様々な選択肢がある中から、神様の御言葉を意思を持って選び取ることです。みんな意思の働きです。イエス様はある時、目の見えない人に、私に何をしてほしいのかと尋ねられました。目の見えない方に何をしてほしいのか、聞くまでもないような気がいたします。目が見えるようになること、当然のことなんですが、ところがイエス様はあえて、私に何をしてほしいのか、そう尋ねたのです。なぜでしょう。イエス様が、この目の見えない人にですね、イエス様は、私の目を開くことができるお方だ。そういう信仰。また、私は今イエス様に目を開けていただきたいんだ。そういう意思をその人のうちに確認するため、そういう信仰を引き出すためだったのでしょうね。イエス様はまた別の時別の場所で、38年も寝たきりだった人に、よくなりたいか、こう尋ねていらっしゃる。よくなりたいに決まっているわけなんですが、でもこの人の心は想像しますに、38年間、期待して期待したけれども、癒されることがなかった。もういいや、という諦めの気持ちがきっとあったと思うのです。しかし、もし私たちの中に諦めの気持ちがあったら、癒されたいという願いがなかったら、やはり癒しはやってこないでしょう。神様の力は強いもの、大きなものですが、でも私たちの信仰を通して、信仰というコネクションを通して働くのです。ですからイエス様は長い年月の間に弱くなっていたこの人の意志を強め、信仰を引き出すために、あえて良くなりたいのか、良くなりたいと願いなさい。そう教えてくださったわけですね。皆さんも子供さんからお話を聞いたかもしれませんが、アメリカの教科書に載っていることなんですけれども、1752年6月ベンジャミン・フランクリンが、嵐の日に凧をあげました。それは雷が電気であるということを知られていましたので、その電気をその凧にですね、こう引き寄せるためだったわけですね。でそういう実験を重ねて電気の性質を彼は研究して飛来針を発明した、有名な話です。このお話にありますように、神様の力は雷の力のようなものだと思います。でも人間の側の信仰がなかったら、フランクリンが凧を上げたように、私たちも神様は私を救ってください、私を癒してくださいという願いを、信仰を上げなかったら、その力はそこに降りてこないわけですね。人を救い癒すのはあくまでも神の力です。自分の力で私たちは救われるわけではありません。しかしその力を自分のうちに迎え入れるのが信仰です。私を救ってください、私を癒してください、そう願う意志の伴った信仰です。人を救い癒すのは神の力ですが、私たちの側にそれを求め受け入れる意志がなければ、神様の力も私たちのうちに働かないのです。心の病になりますと、その神様の力を追い求めるその意志の力が弱くなってしまいます。特に鬱の状態になりますと、自分は何もできないんだ、何もしたくない、自分は必要のない存在なんだ、そういう思いにとらわれます。しかし誰一人必要のない人はいません。たとえ私たちがどんなことができなくても、私たちは信仰を持つことができます。希望を持つことができます。神に願い祈ることができます。たとえ祈りが言葉になって口に上ることができなくても、心の祈りがあります。心の中で神を呼び求めることができるのです。私たちにそうした心の祈りがある限り、神様は私たちを救うことがおできになります。神様は私たちの意志をも癒し強めてくださり、私たちに働いてくださるのです。知性が真理を知り、 意志がその真理に従う、その時に私たちの感情は当然のようにして変えられていきます。愛、喜び、平安が心に満ちてきます。よく言われることですけれども、信仰の歩みでは事実、信仰、感情、この順序を間違えてはいけませんよということですね。事実、ファクト、信仰、フェイス、それから感情、フィーリング、三つとも F がつきますから覚えやすいですね。ファクト、フェイス、フィーリング、この順序です。断じて逆じゃありません。フィーリング、フェイス、ファクトだったらとんでもないことになります。事実というのは、神がイエス・キリストによって私を愛しておられるという真理です。信仰というのは、この真理を受け入れ、それに従うことです。私たちが知性を用いて真理を受け入れ、意志を用いてそれに従うときに、感情の癒しがやってきます。もし反対だとしたらどうでしょうか。感情は先に立ったら、私たちの感情なんて毎日アップダウンがありますよ。よく眠れなかった次の日はやっぱり気分悪いです、曇った日はやっぱり気分がめいってしまうかもしれません。今日は気分が悪いから、神様が与えてくださった真理に耳を貸さない。今日は気分がいいから、悪や罪に対して目をつむってしまう。そういうとんでもないことが起こってしまうのです。神様の救い、神様の癒し、それは私たちが思う以上に大きなものです。神様は私たちのこの部分、あの部分に解決を与えるだけでなく、神様はいつでも私たちの全体、全人と言ったらいいでしょうか、ホールパーソンを救い、癒そうとしておられます。私たちが地上で生きていくのに必要なものが与えられればそれでいい。私たちはそう願うかもしれませんが、神様はそうは思わない。天で永遠に生きる、そのことを願って、私たちにもっと大きな観点から私たちを癒してくださるのです。詩編の147の5節に、神様は偉大なお方、力に富むお方、その英知の計り難いお方と描かれていますけれども、神様は同時に、6節にありますように、恵み深く憐れみ豊かで、心の貧しい者を支えてくださるお方です。死を恐れる者と、見恵みを待ち望む者とによくしてくださるお方です。心の病を持つ人はもうすでにいろんなことを試してみたことだと思います。どれをやっても癒せれなかったと諦めている人はこの中にいないでしょうか。諦める前に神様に癒しを求めてみてください。神様に信頼し、神様の言葉に従ってみてください。神様は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包む。詩編の147の3節、心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包むお方です。神様は私たちを産み捨てにはなりません。この神様にしがみつき、この神様から豊かな心の癒しを受け取ろうではありませんか。お祈りを捧げます。主なる神様、多くの人々が自分自身や家族の心の病に苦しんでいます。社会全体が病んでいます。私たちは皆その影響を受けています。主よ、あなたは心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包むお方です。一人一人にあなたの真理を悟らせてください。あなたへの信頼の思いを強めてください。あなたの大きな御心を受け入れ、偉大な力を体験できるよう導いてください。そして一人一人を癒しの証人としてこの世で用いてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。